こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします楽しい投資ポッドキャスト、今回はですね、久しぶりに日本の東京からお届けしております。お届けします。楽しい投資研究所ホームページにですね、お問い合わせフォームというものを新たに設定しましてですね、もしご質問とかセミナーのお問い合わせとか執筆依頼とか、そういったものは楽しい投資研究所のホームページの一番下の方にですね、お問い合わせというコーナーがありますので、そちらご覧になっていただければなと思います。さて、でその お問い合わせからですね、読者の方からご質問いただきました。今回はそれを取り上げたいと思います。こんな感じですね。庄司様、企業の固定資産の値打ちを知りたいと思っています。貸借対照表の帳簿価格だけで判断してよいのでしょうか。固定資産を現金レベルで価値判断するにはどうすればいいのでしょうか。単純な質問で申し訳ありませんが、庄司さんのお考えをお聞かせくださいと、こんなご質問です。どうも、ありがとうございます。興味深いですね。いや、単純ではないですよ。なかなか深いテーマだと思います。いい質問ですねと言いたいところですね。で、サクッとご回答したいなと思います。最初に結論を申し上げますね。その貸借対照表の帳簿価格だけで固定資産をその価値評価していいんでしょうか。でそれに対するご回答はですね、OK ですというところですね。ただですね、もしそういえば将来というものは不確実性に満ちたものですので、少々割り引いて考えるのが良いでしょうという話です。さて、その結論に至るまでの考え方を解説したいなと思います。なので今回のポッドキャストはですね、固定資産のテーマは固定資産です。固定資産の価値評価です。はい、固定資産の価値を測定するというのは深いテーマだと思います。固定資産は取得して後資産に計上されます。建物とか車両とか器具備品とかそういったものですね。土地も含まれますね。有形固定資産だけでなく無形固定資産もあったりしてですね、のれんとかもここに入ってきます。いろんなものがあります。皆さんご存知かと思いますけれども、固定資産に計上した後は減価償却というプロセスを通じて費用処理が進みます。それに応じて母価は減少していきます。複数年度にわたってビジネスに役立つものが固定資産です。なのでその効果の及ぶ複数年度にわたって費用処理するのが会社の業績を表現するのに正しいであろうという考え方に基づいた処理です。そういう会計処理です。ただですね、固定資産の価値が急減するというのも珍しい話ではありません。皆さんご存知かと思います。巨額の減損損失というものはしばしばニュースで取り上げられるものです。こういったものにびっくりさせられるというのはですね、市場に参加する者にとって慣れっこと言っていいものではないでしょうか。いちいちびっくりはするんですけれどもね、よくある話です。そこで固定資産の評価についてはですね、減損会計というものについて本質を押さえておくのが良いのかなと思いますので、これについて言及いたします。固定資産はですね、その価値が著しく下落したとき、減損処理、減損損失の計上というものがですね、強制されることになっています。減損会計基準、正しくは固定資産の減損にかかる会計基準と言いますが、これが適用されるようになってからですね、その辺は結構精緻な処理がなされるようになりました。我々投資家としてはですね、企業の会社の理解のためにはありがたいことです。ではですね、その価値というものはどのように計算されるんでしょうかという話ですね。それについてイメージをつかんでいただきたいなと思いまして、お話ししますね。その固定資産をビジネスに用いることで将来手に入れられるであろうキャッシュをですね、元に計算されるんです。細かなことを言えばですね、キリがないんですけれども、ざっくり言いますね。将来稼ぎ出されるであろうキャッシュを現在価値に割り引いたものが資産の価値です。言い切りますけれども、これがですね、固定資産に限らず現代における価値バリューというものの基本的な考え方です。こうして計算された価値というものがですね、帳簿価格、資産の母価ですね、これを下回っているというようであれば、その部分は減損損失として 費用処理を済ませなさいよということに会計ルールではなっています。で、会社自身もですね、監査人もこういう減損というテーマは常にホットな話題になります。で、しばしばなぜなら業績に与えるインパクトがですね、巨額なものになりがちなので、こういったところは皆さん神経質にですね、会社の担当の方も、まあ社長さんも監査人も対応することになります。で、具体的にどうするんですかって話ですね。その固定資産を用いて行っているビジネスがやばいことになっていないですかというところをまず見るんです。これを減損の兆候と言います。兆しですね。まあ、例えばですね、営業損益ベースでも赤字であるとか、もう営業キャッシュフローベースでもマイナスになっちゃってるとか、まあ、もしくは市場価格が、まあ、もしあればですけれどもね、これが著しく下落しているとか、こういったものが減損の兆候ということになります。まあ、そういうやばいんじゃないですかというような兆しがあればですね、将来キャッシュフローを見積もりましょうという話になります。予測ですね。固定資産が今後使用される期間、まあ、専門的にはですね、経済的残存使用年数というんですけれども、まあ、読んで字のごとくイメージしやすいですよね。使ってこれから使うことになる間、どれだけキャッシュを稼ぎ出せますかということを考えなければならないんですね。いい加減にやっちゃいけないですよというところ、まあ、監査人がここはじっくり見ますからね、しつこく見ますからね、会計基準に、会計ルールに即してやってますねというふうにですね、見ますので、十分説明可能な合理的な見積もりでなければなりません。適当にえいやってやるわけにはいかないんですね。こういったところはどこも慎重にやっているはずですね。で、会社の決算においてはですね、このように監査人がストッパーになっています。奔放な会計処理、粉飾行為のようなことはですね、許さないぞというのが監査人ですね。で、適当にやったら監査人もこう殺されちゃいますからね、監査法人が消滅するなんて話も実際ありますからね。なのでその辺はお互い命がけですよ。で、まあこんな感じで将来キャッシュフローをですね、考えます。で、予測した将来キャッシュフローをですね、今度単純合算するんですね。単純合算です。それを母価と比べるんですね。固定資産の母価と比べます。現在価値を割引く前の金額なんです。なので、まあ言うなればざっくり比べてみたっていったようなレベル、まあ、そんな風にイメージしていいのかなと思います。しかしですね、それでもなお母価を下回っちゃっているぞというようであれば、これは明らかに著しい価値の毀損である、下落であるというふうに考えるほかありません。ここに至って初めて減損損失というものは計算されることになります。これは間違いないなっていう話ですね。減損しなさいっていう話になります。まあ、ちょっとここで土地というものを考えてみたいですね。不動産、こういうものはどうするか。これってずっと使い続けられるじゃないですか。土地は消えてなくなったりしませんからね。そういう土地を保有している会社 の将来キャッシュフローどうなんですかっていう話ですね。土地を使ってのキャッシュフロー、土地を使っての将来キャッシュフロー、地代家賃のキャッシュフローというもの、キャッシュインというものはですね、いつまでも期待できるわけですよ。基本売却とか予定してなければですね。で、ということは無限に永遠に稼ぎ続けられるじゃないかとなれば、土地の減損では絶対必要になるなんてありえないなんて話になるんですけども、そういうのはちょっとね、ビジネスとしてそういうふうに考えたらもうおかしな話になってしまうので、会計ルールが求めるのは最長20年、マックス20年というふうになっていますね。それまでしか認めないということになります。で、今まで述べてご説明したようなやり方というのは基本的に日本の会計基準の話です。で、日本の市場に上場している上場企業、会社では日本基準だけじゃなくてですね、IFRS 国際財務報告基準、国際会計基準とか言われたりするものもあれば、米国会計基準、US GAAP とか呼ばれたりしますけれども、米国会計基準に即して決算を行って、ディスクローズしているという会社も多いわけです。IFRSを適用する会社はどんどん増えてますよね。ただ一方ですね、やはり米国会計基準というものも多いです。私が個人的に興味を持って調べたいなと思うような会社の UFO を取り寄せるとですね、ダウンロードして読んだりすると結構な割合で米国会計基準を適用していますっていう会社も多いのでですね、日本の投資家は日本会計基準とともにですね、米国についてもアメリカの会計基準についても勉強しておくのはすごく有用だなというふうには最近思うようになりましたね。IFRSも同様ですね。まあ、そこはそこ、日本の会計基準もですね、随分米国会計基準、 あとはイファースの方にも随分被験するような優れた会計基準だと個人的には思っていますけれどもね。まあ、今回お話ししている固定資産の処理については基本的にですね、アメリカの会計基準もイファースも日本とほぼ似たような考え方に基づいています。大きく著しく異なるといったところはあまりないのかなとは思います。ただですね、ちょっと細かなところでやはり差異があるんですね。国際財務報告基準 IFRS の方はですね、将来キャッシュフローの単純合算という考え方はこれ挟まないで、最初から割引現在価値と比較して母価を下回っていないかどうか見なさいというふうに見てるんですね。日本や米国のような2ステップじゃないんですよね。1ステップでバーンとこう割引現在価値と比較して僕は下回っていますか、だったら減損しなさいというふうな処理が求めてられています。でまたですね、将来キャッシュフローを見積もるというその期間も原則として最長で5年と短めなんですね。まあ比較的やや厳しいという感じでしょうか。米国基準の場合はですね、日本のそれとの間に資産の価値というものの概念に少々差異があったりします。まあ、フェアバリューっていうものですね、いわゆる公正価値と呼ばれるものです。日本の場合はですね、フェアバリューっていうものは微妙に異なっていて、回収可能価格っていうふうな概念を使ったりするんですけれども、まあ我々一般の投資家にとって見ればですね、まあほぼ同じといってレベルではありますね。まあ、ちょっと横道にそれましたけれども、大事なポイントかなと思いまして触れました。で、まあこのような流れでですね、固定資産の価値というものは測定されますという話です。で、要しますにですね、貸借対照表に記載されている資産の母価というものは少なくとも必要な減損というものはもうすでに済んでいるんですよ、その結果として、示された価値が帳簿価格ですよという、そんな状況なんですね。そういう状況であるはずなので、その決算日時点においてはですね、少なくともその資産の価値はこれ帳簿価格を下回ってはいませんよというふうに表現されているのが現代の貸借対照表なわけです。まあですね、将来というものはですね、最初にお話しましたように不確実性に満ちていますので、セーフティーマージン、バフェット氏が言うところの安全マージンっていうやつですかね、そういったものもやはり考えておくのが、まあ、付け加えて言うならば、こういったものも考えておいた方がいいんじゃないですかっていう話です。まあ今は良くてもですね、3ヶ月後、半年後、1年後にはですね、ああこれはダメだったっていうような形で巨額の減損損失が計上されるっていうのもあり得る、十分あり得る話なわけです。なので我々投資家サイドとしてはですね、資産の価値というものを保守的に見て多少割り引いて、考えておくのがより良い意思決定に結びつくものかなと、まあ、一般的に考えられますね。まあ、せっかくですので、ここでのれんについても少々触れたいと思います。有形固定資産と同じくですね、のれんも減損の対象です。無形固定資産に日本の場合は計上されますね。のれんのこの計上額というものは、まあ、ざっくり言って事業を買収した経営者の主観によるところ大です。また事業の将来性を評価する必要も出てくるんですけれども、そういった仕事はですね、まあ、正直監査人にとって荷が重いものでもあります。巨額ののれんをですね、貸借対照表に載せている会社も少なくありません。で、その価値をどう考えるかっていうのはですね、私個人の見解では慎重であるべしというふうに考えます。まあ、基本スタンスはですね、最良を望みつつ最悪に備えましょうということですね。これは全然私の個人的なやり方なんですけれども、仮にですね、その貸借対照表に載っているのれんが全て減損されたとして、その時その会社はどんな財政状態になるのかな、陥っちゃうのかなっていうところをですね、あらかじめ見ておいた上で、その上で会社の価値、つまり株式の価値というものをですね、試算するようにしています。人によってはですね、やりすぎなんじゃないのっていうふうに思われるかもしれません。ただ、あくまで私自身 のスタイルです。というのはですね、というのも何よりもまず第一に損失を避けようっていうね、バフェット氏が言ってるじゃないですか。ルールな、投資家がリターンを得るために守るべき重要な原則が2つあるっていうんですよね。2つのルールがあるって。ルールナンバーワンは Do not lose your money でしたかね。あの損失を避けようみたいな、ね、損するなっていうんですよね。で、ルールナンバー2はルールナンバー1を忘れるなっていうね、そういう重要なルール2つあるんですよ ね。なかなかいい言葉だなっていうふうに思うので、ちょっと今 お話しました。まあそういうことですね。まあそういうスタンスで考えますので、まあ随分保守的な目で見るようにはしていますね。まあついでここまで、来ましたので、ついでに貸借対照表から経営者のバランス感覚も読み取っておきましょうというお話もしておきます。まあ見ておきたいのは固定資産と固定負債、自己資本のバランスといったところですね。まあ、要するに固定資産はですね、長期のファイナンスで賄えていますかという話です。つまり固定資産の合計額が自己資本プラス固定負債を上回っているような状態になっていませんかという話ですね。これは長期適合率、長期固定適合率という言われるものが 100% 未満である、そんな状態になっていませんかという話です。まあ、こういうもし、固定長期で調達した資金でもって固定資産をファイナンスできていないぞっていうような場合であれば、この会社の経営者のバランス感覚は果たして健全なのかなというふうに疑ってかかるようにしていますよという話ですね。仮にこういう状態ですとですね、流動比率、流動資産と流動負債のバランス、これもですね 100% 未満になっているはずですので、まあ、ということは何が想像できるかっていうと、資金繰りにストレスを感じている可能性が高い状態なんじゃないのかなというふうに考えられるわけです。なのでまあ経営者さん大丈夫ですかっていう、ちょっと心配だなっていう話ですね。まあそんなところです。さて、まとめます。固定資産の数字一つとってもですね、その裏にはこのように結構なボリュームのストーリーが隠れているものなんですよという話です。表面に現れる数字を眺めるときにですね、その裏側ではどんな出来事があったのかなというふうに想像するのは投資家にとっての大切な仕事だなと思います。すごい超能力者とか出ない限りですね、やはり与えられた限られた情報の中で想像するというものにも限界がありますけれども、こういう正しい情報、有価証券報告書などに載せられた情報、これに想像力を加えてその会社そのものの理解を深めること、この姿勢がですね、そういう姿勢が結果的に私たち投資家に好ましい水準のリターンをもたらしてくれるものと確信しておりますので、今回はこんなお話をお届けいたしました。はい、ご質問の回答になっていましたら幸いです。もしもっとお聞きしたいぞ、聞きたいなというところがあればですね、またご質問をお寄せください。まあ、全てにですねすぐご回答するっていうことができるかどうかっていうのは必ずしもお約束できないのが辛いところではあるんですけれども、できる限りこんな形でですね、メールマガジンやラジオなどでお答えできたらなというふうに考えておりますので、まあ、そんな感じでこれからも楽しい投資研究所からですね情報発信していきたいなと思っております。まあ、今回ご質問いただいた方がですね、最後に追伸的にですね、ポッドキャスト、このラジオの更新楽しみにしていますっていうふうなメッセージもですね最後にいただいたくださったので、大変胸が温かくなりましたね。毎回このラジオですね、一体誰が聞いてくれているんだろうなっていうふうに葛藤しつつお送りしておりましたので、まあ、かなり嬉しいですね。リスナーの皆さんの声っていうのはこういう、まあ、パーソナリティにとってのですねガソリンなんですよね。まあ、そういうのを実感した今日この頃です。ですね、あとちょっと告知なんですけれども、365日メールセミナーというものを楽しい投資研究所はお送りしております。決算書に強い投資家になるための365箇条、毎日お送りするメールセミナー、これの正式版をですねこの度リリースいたしました。楽しい投資研究所のホームページからお申し込みいただけますのでどうぞ。料金はですね36,500円です。まあ、1日100円という考え方ですね。まあ、毎日1日100円ですからね、コーヒー1杯飲むより安いですよ、いかがですかっていう話ですね。価値あるものだと思って提供作りましたコンテンツです。よろしければ、ご覧になってみてください。実際にですねベータ版を1年間受講された方々がまあ何それなりにいらっしゃるんですけれども、そういった方々からですね価値の評価いただいております。その価値評価といったものに興味深いものがありましてですね、まあ、中にはですね数十万円の価値をいただきましたというふうに評価してくださる方もいらっしゃいました。利用する方によってですね 知識の価値というものはやっぱり変わってくるんだろうなというふうに思います。正しい会計知識というものはですね、結構お金になるんですよということをですね、私からもお伝えしたいですね。私自身の実験ファンド、会計知識といったものをよりどころとして、投資判断意思決定しておりますので、それで市場全体を上回るリターンというものを、長期にわたって、得ることが、今のところできておりますので、少なくともこの知識というものは有効であるよということを、お伝えしたいですね。そのためのメールセミナーです。あともう一つですね、これでビットコインでもお支払いいただくことができるようにしました。そしてビットコイン割引というものも設けているんです。設けました。ビットコインでお支払いいただければですね、少々ではあるんですけれども、安く受講していただけますので、ぜひご利用ください。ビットコインをですね、使えるよという方は使ってみてください。つまりブロックチェーンというテクノロジーがビットコインというものを支えているんですけれども、その決済コストの安さっていうのがですね、見事な話なんですよ。このテクノロジーすごいなと思うんですけれども、でそれを価格に反映するという試みです。こういうやり方をしている事業者はですね、今のところ日本で楽しい投資研究所だけなんじゃないですかね。他で知りませんので、こういった試みも合わせて行っておりますので、もしよろしければ楽しい投資研究所のホームページからですね、365日メールセミナー、そのサイトをちょっと覗いていていただければなと思います。はい、今回はそんな感じでですね、あっという間に時間が過ぎちゃいましたね。固定資産の価値評価といったものをメインテーマにお届けいたしました。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお届けしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資のキーワードで検索してみてください。トップにヒットいたします。また楽しい投資研究所においてはオフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。楽しい投資友の会会員の方には不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターをお届けしております。入会金年会費は一切かかりません。完全無料で、ご入会いただけますので、ご興味がおありの方はぜひ楽しい投資研究所のホームページ楽しい投資友の会の、サイトからお申し込みください。2分もかからずあっという間にできますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。今回の楽しい投資ポッドキャスト、セミナー形式で、お届けいたしましたけれども、いかがでしたでしょうか。こんな感じでですね、投資家に役立つ会計知識、会計の専門知識といったものを毎日無理なく勉強といいますか、学んでですね、投資に役立てて、それでもって結果的に好ましい投資のリターンを狙えるよというそういう趣旨で、メールセミナー今回作りましたので、ご興味がおありの方はですね、ぜひ、試してみてください。満足保証制度も設けておりますので覗いてみてください。はい、こんな感じで、楽しい投資ポッドキャストをお送りいたしました。では次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお届けいたしました。さようなら。